知っとこ高山。
知っとこ高山です。今月は森翔子が担当します。今日は先月7月18日に文化庁長官による認定を受けたという高山市文化財保存活用地域計画について、文化財課長の牛丸武彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本当に認定ほやほやのこの文化財保存活用地域計画というのは一体どういったものなんでしょうか。
はい、よく噛まずに言っていただきましてありがとうございます、文化財保存活用地域計画というものはですね、
はい、
文化財保護法に一応位置づけられておりまして、うんうん、市町村における文化財の保存と活用に関する総合的な計画のことでございます、
はい、
で文化財の指定というのは、はい、たくさんいっぱい調べた中でもう一番いいものをこう選んでいくといったような仕組みだったんですけれども、はい、でもそのいっぱい調べたもの、まあ、国とか県とかしていくんですが、それら他にいっぱい調べたものですね、
はい、
価値がないかっていうとそういうわけではないんですね。指定されてなくても価値が高かったり、地域にとってはすごい大事だったり、あと昔のこういう暮らしにとってこういったもの欠かせないよねといったようなものなんかが結構たくさんあるわけなんです、はい、でそういった指定されたものだけを結局残していくと、
はい、
結局もう残ってるのはその指定されたものしかないよとか、あともう材料がもう手に入らなくなってしまってるとか、あと直せる職人さんがもういないとか、はい、そういったようなですね結構問題が起きてきているんですね。でそういった地域にある文化財をその一個一個だけではなくて、地域の歴史や文化として総合的に全体として捉えて残して活用していこうと、でなんとか後世に残していきたいということを、さらにそこからですね地域の特性を生かした地域振興を図ろうといったようなこの計画の制度でございます。
本当に幅広いってことなんですね。
そうですね、
はい、まずは高山は古い町並みとかお祭りとか昔の素晴らしいものがたくさん残っていますけれども、市内に文化財というとどれぐらいあるものなんですか。
はい、高山市はですね大変たくさんの文化財がございまして、
はい、
まあ、国県市の指定ですとか、
はい、
国の登録、
はい、
そういったものだけで957件あるんですね、
はい、
でそれに加えて今回いろいろ調べましたところ、はい、未指定の文化財が6000件近くあるということが分かりまして、
はい、
もっとあるのかもしれないんですけれども、それぐらい今回分かったということです。
すごい数ですね、まあ、調べられたこともすごいなと思うんですけれども、まずは高山の歴史文化に厚みがあるっていうことなんですね。これだけの数を守っていくっていうのはやっぱり大変なんじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りで、
はい、
まあ、高山も少子高齢化ですとか過疎化とか、そういう貴重な歴史文化資源がなくなってしまったり、
はい、
途絶えてしまったりと、そういった心配が出てきています、うんうん、祭りなんかでもね、うん、結構なかなか苦労しているというようなお話も聞いたりしますし、そう
です
ね、
はい、
縮小したりというようなことも結構聞いておるところです。
はい、お祭りなんか本当に地域の大事な文化なのでぜひ残ってほしいと思いますけれども、なかなか難しそうというのは分かりますね。で、そういったことをどうしていくかを定めた計画ということなんですか。
そうですね、基本的な目標をまず一つちょっと定めさせてもらいました、はい、基本目標、知り、
はいはい、
守り伝え生かす飛騨高山の歴史遺産や伝統文化、ちょっと繰り返させていただきますけれども、
はい、お願いします。
基本目標を知り、はい、守り伝え生かす飛騨高山の歴史遺産や伝統文化ということにさせていただきました、
はい、
知るについては全ての世代の方で歴史遺産や伝統文化の面白さに分かってもらいたいと、市の方でも国府にあります広瀬城の発掘調査とかやっておりますし、
はいはい、
大学の方とかと一緒になってそういった民具の調査ですとか、
はい、大好きです私も、はい、
ありがとうございます、
はい、
まあ、そういったことをやってます、
はい、
まあ、市として直営の講座ですとか、そういうこともやっておりますし、あと高山はそういった歴史を研究する団体が結構たくさんありまして、
本当に、市政の方の研究会みたいなのですよね、
そうですね、はい、そういった方が実際にそういった調査とか、はい、調べたり しておりまして、まあ、そういったものを知ることによって、さらに文化財を検証 していこうという残していこうという意識が高まっていることを期待しています。
はい、
2つ目に守り伝えるということですけれども、これは文化財の所有者さんとか文化財課でもこれまではやってきておりますけれども、修理をしたりですとか、そういった草刈りをしたりですとかね、そういう古墳とか道とかお城とかですと、やっぱそういう草刈りをしていただいたりとか、そういったところをですね一緒になって やっていこうというようなところでございます。
はい、
で3つ目の生かすという部分につきましては、うん、それをですねいろんなことに生かしていこうという、うん、それから生かせる人を、ね、ぜひ育てもらいたいといったようなところです。で古い町並みとか屋台とか、うん、そういったものは実際にもう生かされていると、
はい、
結構生かされていると思うんですけれども、はい、そういったことをですね他の文化財にももっと広げたりそれを生かせて語ったりなんならこう生活の糧になったり、うん、そういったことをどんどん増やしていきたいとそういうのはまあ生かすとでこの3つ知る守り伝える生かすがこううまく循環していくことで、うん
はい
まあ、長いことですね、
はい、
保存と活用が今後つなげていけるんじゃないかというふうに考えておるところです。
なるほど本当に数がたくさんあって近くにこうあることを知らないということもいっぱいあるわけですもんね、うんはい、知らないとなぜ何を守らないといけないかっていうのもわからないですし守り伝えていかないと将来の人が活用することになることもできないということですね、
う
ん、
そうですね。
で、生かさないと限られた人だけが知っているものになってなんかそのうち忘れ去られてしまうみたいなことになるってことですね。
はい、
はい、
そうですね。それともう一つですね、はい、大きいところとしましては、うん、関連のある文化財を、うん、それらをこうまとめてですね一括りにして、はい、ストーリーみたいなものを作っていけないかと。
は
あ、計画の中では関連文化財群というふうに言っておるんですけれども
群にするんですね。
そうですね、
はい、
これが8つ定めております。
はい、
例えば一つはですね飛騨の匠に関することとしまして、
はい、
火の国山の国に育まれた飛騨の匠の技と心
あ
といったようなテーマのものが一つございます。
テーマもかっこいいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、山がちで飛騨は木が多いもんですから、
はい、
まあ、奈良時代からそういった木を生かすということが巧みに行われておりまして、うん、
はい、
建物なんかもたくさんいろいろ残っているんですけれども、
はい、
建物一つ一つでそれだけを説明されてもなかなか分かりにくいんですね。
そうなんですよね。
それが例えばこの辺のこれとこれとこれとこれは高山城から全部持ってきてるんですよですとか、あとこの建物とこの建物は大工さんが同じなんですとか、あとこのお弟子さんたちがこの建物を作ってたんですとか、そういった建物と建物をつなぐような形でですね、そういったストーリー
ストーリーですね、まさに
作っていくということで、まあ、その他にもですね、今に生きる城下町高山の町人文化と高山祭りですとか、
はい、
強者たちの夢の跡、うん、中近世の城郭とかですね、
大好きなところですよ。
8つのこういった関連文化財群を設定しておるところでございます。
ストーリーがあることでまた楽しみが増えそうですね。これは本当に盛りだくさんの内容ということになるんですね。
はい、そうですね。ただこれをですね文化財化だけでなかなかやっていくというのはとても大変なことなんです。
はい、
でいろんな方たちに参加していただいて、ぜひみんなでこういった文化財を守っていけないかというところが今考えておる大切なところでございます。
はい、
で行政の中でもいろんな課の取り組みを計画に進めていきたいというものも盛り込んでございますし、
はい、
市民の方ですとか文化財の所有者さん、あと他にも NPO ですとか公益法人のそういった団体さんですとか、
はい、
あといろんな企業の会社の方の方ですとか、あと大学でいろんなさまざまな方が主体的にですねこういった文化財の保存について取り組んでもらえればということで、うん、この計画を想定しております。
なるほど。冒頭で7月18日に計画が文化庁に認定されたとお聞きしました。今後はどうなるんでしょうか。
この計画は10年の計画ですので、ここに書かれた取り組みをそれこそみんなで協力して進めていきたいというふうに考えております。
はい、
まあ、未指定の文化財の一覧は6000個という話を先ほどしましたけれども、まだまだ未完成ですので、地域にこれからもどんどんいろんな方のご意見でいろいろ箇条していきたいと思いますし、
はい、
ぜひですね皆さんにもどんなものがあるのかということを知っていただけるきっかけにしていただければと思います。
はい、
でさらにですね、うん、この計画は皆さんのご意見によってさらに良いものにしていきたいと思いますので、
うん、
ぜひですねこの計画の内容を生かしていただいて、地域の魅力の発見ですとか、そういった地域づくりに活用していただければありがたいというふうに思います。
はい、将来の高山の子どもたちが豊かな高山の歴史文化を楽しめるように、今から私も小さなこと取り組んでいきたいと思います。今日は文化財課長牛丸武彦さんにお越しいただきました。牛丸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山でした。